映画を見たいと思ったらシネマクエストで検索。シネマクエストならあなたの最寄りの劇場で今すぐ見られる映画を簡単にチェックできます。映画ニュースやハリウッドのセレブ情報も充実。さあ映画の世界へ冒険に出よう。シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー、オープニングでお伝えしました6月9日より全国公開される終わった人、監督されました中田秀夫監督のインタビューの模様、まずはお聞きください。
それでは中田秀夫監督、今回の終わった人という映画はどんな作品になっていますか？
終わった人はその今まさに映画の始まりで定年を迎えた男が、でも明日から何しようってなって、で奥さんといろいろ旅行に行こうとか、なんとか自分で勝手に計画は立てるんだけど、結局一人でいろんなことを過ごさなきゃいけなくて、最初の3日間ぐらいは何にもすることがなくて、行くところ行くところを自分よりこう二回りも上のこうお年寄りにわーっと囲まれて、まあいわばちょっと絶望感に陥るわけですけど、そこからやっぱりこうそれでももがいていろんなことにトライしながら、実は仕事もして、終わった人って言いながら終わってから1年の間に仕事も恋もして、で奥さんとも大喧嘩もしてっていう、すごくまあいわば終わった人と言いながら終われない波乱万丈の1年間、その定年後の男の1年間を描いた作品ですね。
その定年後の男を演じたのが舘ひろしさんということですけれども、舘ひろしさんの印象、終わった人具合はいかがでしたか？
はい、舘さんにまずとにかくそのだらしなくかっこ悪く、まあ、ダサいおじさまになってくださいと。で舘さんは「いや監督ごめん、俺何着ても似合っちゃうんだよね、何着てもかっこよくなっちゃうんだよ」って最初はおっしゃってたんですけど、もうそこを必死に口説いて、ジャック・ニコルソンのようにボテッとしたお腹、もちろんそのまま太っていただくわけにいかないんで、こうあんこってその腹巻きみたいなのいっぱい巻いて、それでなってくださいって言ったら、分かりましたやりましょうって言って、もういざ決めたらもうとにかくかっこ悪く肩落としてとぼとぼ歩くみたいなのもしっかりやってくださったし、なんていうの、でもその舘さんが、カルチャーセンターに行き、なんかあれこの子ひょっとして俺と気が合う、俺のこと好きみたいな若い、ま、広末涼子さんですけど、女性に恋をして、でそこからこう見違えるようにまたスリムになってって、で、ま、ビジネスマンとしても再復活するんですけれども、なんだろう、前半の舘さんは結構かっこ悪くしていただいた自信があります。はい、
さあ番組を聞いてくださっているリスナーの皆さん、ぜひとも監督からメッセージをお願いいたします。
はい、終わった人はまあ、僕も、まあ、人生の後半、あるいは映画監督のキャリアとしてもおそらく少なくとも後半は迎えていると思うので、そういう自分が自分の実人生あるいは映画人生もどこかなんとなくこううっすら意識しながら、まあ、ホラー映画って本当に虚構で固めた映画なんですけど、そうではなくて、なんか見てるお客さんに、あ、ここの分かる分かるっていう、そのお客さんそれぞれの年代とか性別で反応するポイントは違うかもしれないですけど、それでもこう、まあ、人生笑って泣いて生きていくとかっていうのは世代とか男女関わらず共通してるところだし、でかつなんだろう、普段というかたくさん撮ってきたホラー映画ってやっぱりティーネイジャー向けだったりするんですけど、そこから思い切ってグッとその大人向けのね映画を、僕ももう大人なので大人による大人のための映画と思って作りました。ですからいろんなところにうんうんってうなずいてもらえるところが あると信じて、作ったつもりなんで、その辺を楽しんでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。中田秀夫監督のインタビューをお聞きいただきました。インタビューさせていただくの2回目だったんですけれどもね、とても穏やかで優しい監督で、実はインタビュー以外でもいろんなお話をお伺いしまして、終わった人というこちらの作品、内館牧子さん原作の、ベストセラーの小説になっているんですけれども、監督業っていうのはこう定年退職がない、まあ、定年って生前葬だなという衝撃的な言葉がこの作品の中には出てくるんですけど、監督って、定年を迎える、終わるっていうことはあるんですかと聞いたところですね、いや仕事が来なかったらもう終わった人だねというお話になって、まあ仕事が来ないというか、では休日はどんな風に過ごしてるんですかと、お話の中で、まあ舘ひろしさんがですね、仕事がなくなった途端に家ですることがない、どこに座っていいかわからない、どんな風に時間を過ごしていいかわからない、公園に行ってもカルチャーセンターに行ってもスポーツジムに行っても居場所がないという、なんか男性のこう切ない悲しさみたいな哀愁が非常に面白かったので聞いてみたところ、監督はお休みの日は朝すごく早く目が覚めるそうで、これは月曜日の、ラジオ関西谷五郎の心に聞くラジオの谷五郎さんと全く同じご意見だったんですけれども、朝早く起きて、生活の中でラジオを聞くのがとても好きだということでしたね。ラジオという音や声だけの情報からこうイメージを膨らますということの面白さがものすごくラジオは豊かだということで、ラジオがすごく好きなんですと熱く語っていただいて、私シネマクエストラジオをこのようにお届けしているのでとても嬉しいなと思ったんですけれども、早く起きる分9時ぐらいには寝てしまおうかなってシネマクエストラジオ夜12時なんですけどあインターネットでねみたいな話をさせていただきました。中田監督というと、まあ、リングザ・リング2と、まあ、ホラー映画の日本の、まあ、巨匠みたいにね思われてる方も多いと思うんですが、こういうコミカルな作品、コメディを撮りたいという気持ちがすごい強くあったそうで、ホラーというのは観察なのかなと中田監督の作品を見ていると、こう思わず作品の中をこうじっと引き込まれながら観察をしていく中で、ちょっとしたことや大きなことが起きた時にものすごい恐怖がブワッと湧くという、そんな演出が非常に中田監督は上手だなと思っていますが、この終わった人はかっこよく生きてきたはずの男が何もできなくなって、奥さんはお仕事お疲れ様、優しくしてあげたいと思うんだけれども、家に旦那さんがいるとちょっと面倒くさかったり億劫だったりする、その何とも言えないそのボタンの掛け違いみたいなところを細やかに観察して、それを丁寧に小気味よく映像化されているのが、ああ中田監督ならではだなと、まあ無防備にめちゃくちゃ面白い映画だったというのが一番シンプルな感想かもしれないですね。そんな中でメインじゃないんですけど、私が一番好きなシーンというとですね、舘ひろしさん、田代宗介という役をされているんですけれども、まあ、定年退職して行き場所がない、家にも居場所がない、どこにも行けない、何もすることがないとなった時に再就職も考えられるんですね、考えてみるわけですよ。で一度、ハローワークにまあ登録するわけですけれども、このハローワークに登録しても実は経歴が、学歴や経歴が、上級すぎて再就職が見つからないという壁にぶち当たります。そんな中ですね、東大卒というこの宗介さんのエリート感をもの珍しく思って、山下メディカル社という、子会社さんがですね宗介さんの面接をしてくれるんですけど、ここが、小さな企業で、社長と副社長がご夫婦なんですけれども、社長が温水洋一さんが演じられているんですね。で副社長、まあ、奥様なんですけれども清水美智子さんが演じられているんです ですが、もうあの動物園の動物を見るように物珍しそうに、いやーこの人がエリートなんか、いやーすごい、いやーうちなんかでそんなお偉いさん雇えませんわ、大変なんやねというのも、なんだろうな、ワクワクしながら、その分かりやすく言うと人の不幸をちょっと楽しんでいる感じがものすごく出ていて、長いシーンではないんですけれども、作品の後半に山下メディカル社を訪れる、この田代宗介さん、舘ひろしさん、それを迎え撃つですね山下夫婦、温水さんと清水美智子さんの小気味のいい演技もぜひとも映画館で楽しんでいただきたいと思います。年配の方は少し身につまされるシーンもあったりですね、心がキュッと絞られるようなこともあったりすると思うんですけれども、確実に舘ひろしさん、最初はあの猫背でお腹も出て、ああなんだかな舘ひろしさんこんな風になったのねと思うんですけど、生きがいを見つけたり、それからちょっとこう恋心なんかを持ったりすることによって、作品違いますけど、まあ見事に危ないデカになっていくので作品違いますね。そのあたりもですね、全ての年配の男性の皆さんもかっこいい舘ひろしにまだまだなれるんだという希望も楽しんでいただきたいと思います。中田秀夫監督の最新作「終わった人」、6月9日より全国公開されます。ぜひとも劇場で大いに楽しんでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は6月9日より全国公開、終わった人を監督されました中田秀夫監督のインタビューを中心にお届けしました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は角川映画の太田裕子さんにお越しいただきました。太田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ今日のシネマクエストラジオはマイシネマヒストリーも割と先読みシネマ情報的なね、今週末という作品だったんですけれども、角川映画の太田さんは今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今夜はですね、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますという作品を紹介させていただきます。
待ってました。知ってますよ、知ってますよ。ネットをにぎわして話題になって、いろんな形で派生していって、とうとう映画化されるというあれですよね。
そう、うわ嬉しいです、期待していただいてて。
でもあの、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますという言葉を聞いてピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、それ初めて聞いたよという方もいらっしゃると思うので、どんな映画か改めて教えていただけますか。
はい、ですね、この映画今ちょっと紹介もしていただいたんですけど、うん、2010年にヤフー知恵袋に投稿された質問が元になってできた映画で、ヤフー知恵袋に、
はい、
家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています、どういうことなのでしょうかっていうぶっ飛んだ、ぶっ飛んだ質問が投稿されまして、うんうん、それに対しての答えがすごいバズって話題を呼んだ作品というか質問があって、それが、はい、のボーカロイドの曲であったりとか、うん、まあ、コミックになったりとかっていった経緯を経て、今回実写映画化されることになりまして、ということなので、これ実話で結婚3年目の夫婦の実話をもとに描かれているハートフルコメディです。
これあの、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています、うん、どういうことなのでしょうかって、本当に起きていることを旦那さんが世の中の人に問うたということがスタートで、
いやすごいですね、本当に実話なのかって。まあ、タイトルの通り、家に帰ったらいきなり奥さんが口から血を流して倒れていると、
うん、めっちゃ驚きますよね。
そうなんですよ。なんで映画の中でも、まあ、旦那さん役が 安田顕さんが演じられてて、奥さん役が江倉奈々さんが演じられててって感じなんですけど、
ちょっと年の差夫婦ですよね。
そうです、そうです、年の差夫婦で、で、まあ、奥さん倒れてます、めちゃくちゃ驚いて救急車を呼ぼうとすると、
うん、
ケロッとして起き上がって、驚きましたかって言った後に
ホラー
もうそうですよ、
ホラーです。
その後もう何も言わずにもうご飯の支度とかしていて、まあ、それをきっかけに、まあ、彼女は毎日死んだりふりをして旦那さんを待つように なるということで、
これね、まあ、口から血を流して例えばケチャップとかでとかはなんかこうイメージできるんですよ、はい、毎日死んだふりをして奥さんが旦那さんを待つっていう、ここにバリエーションが発生するっていうのがすごいなと思うんですけど例えばどんなバリエーションが、
ね、まあ、一番インパクトがあるのは、まあ、ポスターにもなってるんですけど、奥さんワニに食われて倒れているとか、はい、頭に矢が刺さって立っているとか、とか、まあ、ほんと15パターンぐらい出てくるんですよね。本当かっていう
なんていうのかね、劇画タッチというか、本当になんか大きな事件に巻き込まれたとか、そこに一本の映画がなんかこう見終わった後みたいな感じで死んだふりをしているっていう、なかなか凝った奥さんなんですよね
本当にどんどんエスカレートをしていくし、ただまあ旦那さんの安田さん、まあ、純さんって言うんですけど、純さん、まあ、こんな何か訳があるのだろうと思って奥さんに理由を聞いても、ただただ、まあ、江倉奈々ちゃんは笑ってる、千恵さん、千恵さんは笑ってへへってしているので、はい、まあ、旦那さん的には僕が悪いことをしてしまったのだろうかとかっていろいろ心配するんですけど、
うん、
まあ、結局はね、している理由、その死んだふりをする理由には実は秘密があって、
はい、
っていうことで、まあ、見ていて、まあ、もちろんね、今15パターン死んだふりいろいろバリエーションに富んでいるので笑ってしまうんですけど、
うん、
まあ、最後まで見てたら、まあ、ほっこりちょっぴり泣ける。
いや、そうなんですよ結構泣けました
ね。そうですよね、うん、なんか夫婦感もそうですし、まあ、千恵さんの、まあ、私がグッときたのはなんか千恵さんとお父さんの関係性とかも
ちょっ
と垣間見れたりとかして、
ね、うん、
なんか感動ポイントが人によっては違うかなと思いつつも、
うん、
なんかグッときますよね。なんかね、インパクトが強くて
めちゃくちゃ面白いというイメージで、ね、そう作品に出会ってこう見ている間に、その安田圭さん演じる旦那さんがですね、ものすごい苦悩していくじゃないですかなんかこんなに凝った死に方をして待ってる嫁は一体僕にどんなメッセージを送ってるんだろうっていうことをつかみきれなくて、会社とかでもこう苦悩してるのにも寄ってきて、なんか、ああ大変な、玄関のドア重たいんやろうなと思ってでも開けたらパッパパーみたいな、ちょっと面白い世界が広がってて、そ
うです
よ
ね、途中からもうノリノリで付き合い始めてますもんね、なんかジュリエットみたいな、
ね、一緒にその自分も役の一人になりきってみたいな、 で、ね、でもそれも実は探りで、こうしてみたらどう出てくるかなみたいな、なんかでもなんだろうな、解決はなかなかしない、その答えはなかなか出ないけれども、うん、こう男女が、結婚生活3年目に改めてこう向き合うことから逃げないみたいな、
うん、
こうなんかこう強い愛みたいなものがじわじわっと体に広がってくる中での感動ポイントが来るので、うん、結構ドワーって泣きました ね。
そうですよね、なんか女性目線から見てもその結婚、ね、既婚者の方はもちろん、
うん、
今、ね、結婚しはってる旦那さん奥さんについて考えるようなきっかけにもなりますし、うん、今、ね、お付き合いしてるよとか、
はい、
まあ、今ね、いい方いないかなって思ってるよって方でも、まあ、その慣れ初めというか出会いのところからこうじわじわと話見ていけるのですごい楽しいですよね。
でも今の話ずっとイメージしていて、江倉奈々ちゃん、うん、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか、この作品で。
本当可愛い、
頭に矢が刺さったり血のりがついてたり、うん、いろいろするままめっちゃめっちゃ朗らかに家事をその後するシーンがもうめっちゃ可愛いねんけど、ツッコミどころ満載みたいな。
ほんまになんか、わ、私にもお好み焼き焼いてみたいない
や、まず普通バージョンに戻ってみたいな。でもなんかあまりに可愛らしいからツッコミきれないみたいな、うん、あとまあ旦那さんの悩みというかね、なんでかなみたいなところがあって、これとっても素敵な夫婦が描かれてますけど、
うん、
自分自身が死んだふりして大切な人を待つって考えるとかなりハードル高いなと私は思って。いやーどうかな、相手によりますよね、
う
ん、
あそうですよね、
思いません？私もし、死んだふりして、うん、玄関開きました、外からの風が吹き込みました、そのなんか揺れを起こしてくれるかとかギャーって言うかとか、うん、なんか楽しんで入ってくるかなっていうのを目つぶって待ってたらカチャって音がして玄関からの風が止んでそーっと目開けたら二度とそのドア開かないみたいな、そんなイメージが、うわえらい扉開けてもうたなかったことでみたいにならへんかなとか、
どうしようみたいな
そうなんです。だからその安田圭さん演じる旦那さんの純さんのこうなんかこう愛情の深さみたいなものとかも憧れるところが、
うんうんね、なんか奥さんがそのなんでその死んだふりをしているのかっていう結論にねちゃんと向き合いたいっていう気持ちがすごい感じられて、いい夫婦だなって思いますよね。
ねで、まあ、この夫婦以外にもいろんなこう夫婦の形とかいろんな、カップルとかね、出てくるので、なんか自分はなんかどこに近いかなみたいな感じでも見ることができ
ますよね。そう
ですそうです
、大阪出身の大谷亮平さん、
かっこいいね、
かっこいいですね、
もう今もう最もセクシーじゃないですか
かっこいいですね、うん、の旦那さんと野々澄香さんの夫婦も、
はい、
あの会社の同僚として出てくるんですけど、そことのコントラストもまたね、
うん、もう美男美女エリート仕事もできるし、うん、旦那さんも奥さんも素敵だし、でも心の中にはみんなそれぞれいろんなことがあるのよっていうところがね、
いや本当にだから夫婦のあり方っていうのを、まあ、ふざけた題材なのかなって思って見始めたら、実はそのあり方とかって結構深いところまで私考えさせられ、
うん、
なんという作品なんだろうと宣伝させていただく身ですが、
うん、
感じました
、ね、女性同士で見に行くのもいいですけど、うん、なんか女性と男性で行って見終わった後その男性の簡単にでいいから感想を聞くとあーそっちみたいなことになるかもしれないところがちょっと面白いっていうかね、ちょっとなんかもしかしたら自分の恋愛観とか人生観が久しぶりに垣間見れるというか、あそうそうこういうところがあるなみたいなのが見える深みがありましたね。
そうですね、男性の方がね 見られた時にどんな感想を持たれるのかって、
うん、
まあ、エクラナナちゃん奥さんだったら羨ましいなっていうのはもちろん、
どんな状態でもいいからドア開けて待っててくれるならみたいな、
ね、それは 100% 思うだろうなと思いつつ、うん、まあね、夫婦のあり方であったりとか、まあ、死んだふりをもしされていたらどんな反応をするのかなとかって個人的にもなんか、ね、いろいろ聞いてみたいですよね。
長い人生を歩んでいく中で、うん、全く自分の思い通りには人は動かないし、あと相手が思ってること 100% 分かるわけがないので、うんうん、どう向き合ってどうこう包んでとかどう自分を表現してみたいなこととかを考える機会になると思うので、年齢層幅広く楽しんでいただけそうですよね。
いや本当に、ね、間違いないなと思います、
うん、いやあのね面白いという一言だけでは言い表せないけどめっちゃ面白かったです。
いや嬉しい、
そして気持ちよくほろっと泣けてね、とても素敵な作品でした、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますという一度聞いたら忘れられないこのタイトルの素敵な映画、いつからどちらの映画館での上映になりますか？
はい、6月8日の金曜日から兵庫は109シネマズ、ハット神戸さん他にて全国ロードショーになります。
はい、ということで皆さんぜひとも映画館に足を運んでいただきましょう。先読みシネマ情報、本日は角川映画の太田裕子さんに、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています、今週末ぜひ見に行ってくださいねという情報をご紹介いたしました。太田さんありがとうございました。
どうもありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。